恒例お役立ちメッセージ集、
君に届け元気のメッセージ。
よく来たな。私の話を聞いてゆくか。ならばそこに座って楽にするがいい。難儀なものだな、人間とは。生きている限り次々と新たな悩みや欲望が湧いて出る。己の幸福にも不幸にも飽き足らない。無論お前だけの話ではない。誰もが似たようなものだ。だがそれが生きるということなのだ。すべてをきれいに収めるなどいくらあがいてもできはしない。諦めることだな。私はお前を慰めるつもりはない。その意味もない。今日がつらい日ならばもう眠ってしまえ。また日が昇れば新たな事件がお前を待っているだろうから。さあゆっくり休むがいい。ここで私が見守っていよう。ん？デュミエールか。ちょうどいい。子守歌でも奏でてやってくれ。
クラヴィス様、それでは元気のメッセージになりません。せっかく訪ねてきてくださったのですから、できるだけお力になりましょう。私にとってもあなたの明るい笑顔を見るのが何より嬉しいことなのですよ。もしも辛いことや悲しいことがあったら、あなたの周りにいる大切な人たちのことを思い出してみてください。一人で思い悩むより誰かに話すことで心は癒されます。話してくれるのを待っている人もきっといますよ。そうしてお互いを助け合う気持ちは何よりの宝物になるのではないでしょうか。もちろん私たちもいつでも待っておりますよ。あなたが優しさに満ちた幸福な日々を過ごされるよう祈っていますから。ああ、ランディが来ましたね。彼の話を聞けばもっと元気になれますよ。
やあ、どうしたんだい？リュミエール様とお話ししてたの？元気そうだね。え？そんなことないって？そうかな。君はいつだって瞳がキラキラ輝いてるからさ、自分の道は自分で切り開こうっていう強い意志の力が感じられるんだ。それってとっても素敵なことだよ。誰だって流れに逆らうのは苦しいし、弱音を吐きたくなることだってある。でも自分を信じていけばいいんだよ。何もしないで後悔するより、やるだけやって何かをつかみ取ることの方がずっと気持ちいいよ。失敗を恐れずに一歩を踏み出すことが全てを変えていくんだ。頑張れよ。俺はいつだって君の味方だからさ。なんか勢い余ってまた変なこと言っちゃったかな。でもこれは本当の気持ちだよ。あれ、ゼフェルいたのか？
いたのかじゃねえよ、このタコ。てめえはいつだって勢い余って変なんだよ。そんな奴の話より俺の方がためになるぜ。いいか、そもそも他人なんて気にする必要ねえんだぜ。自分の人生どう生きようと勝手じゃねえか。俺は俺、そっちはそっちで楽しけりゃ何の文句もねえだろ。肩肘張ってよ、対面気にしてビクビク暮らすなんてちっぽけでつまんねえぜ。やるときゃ思いっきりやる。無駄だと思ったらやんねえ。決めるのは自分だ。他の誰でもねえ。世界にたった一つの宝石みてえなおめえだから、運と大事にしてピカピカに磨いてやんねえとな。それでよ、 俺と一緒に人生全速力でぶっ飛ばしてみねえか。ま、俺の言いたいことはそんだけだな。あ？なんか文句あんのか、デカブツ。
そういうわけではないんですが、ゼフェル様のように考えるのはなかなか普通の人間には難しいですから。なあ、俺にこの手の話をさせると説教じみてしまうかもしれんが、まあ我慢して聞いてくれ。人は一人じゃ生きていけないからな。生かしてくれてる社会ってものがある。自分に都合よく社会を変えるのは難しいから、やっぱり自分が社会に合わせなきゃならないんだ。自分の居場所を見つけるだけでも大変なことだと思う。だがお前ならできると俺は信じてるんだ。諦めずに世間ってやつとうまくやっていく努力はとても尊いものだ。誰が見てなくても俺が見てる。わかる人にはわかるんだ。そう思って頑張ってくれ。どうも俺は話が下手だな、教官のくせに。頼む、誰かフォローしてくれ。
はい、おまっとさん。話し合ったら俺に任しといて。ん？何何？大人の意見のフォローやで。なるほど。ま、要は心持ちの問題やな。バナナを踏んづけて転んだ先に銭が落ちとった場合、幸せと取るか不幸と取るか、何事も栄養に考えてお気楽に構えてんのが精神衛生上ベタ注文やないかな。笑う角には福来たるってな。コロコロ笑っとる方が可愛いで。いや、まあそれは置いといて、景気のええ話も少ないせちがらい世の中や。ちょっとの不幸は知らんふりして、ちょっとの幸せをごっつう喜ぶ、これが俺流の処世術やな。さりげない嬉しさを大事にせなあかんよ。例えばここで偶然俺に会えたとかな。ちゅうわけで、ええ加減な話さらしてしもうたけど、あのお方は何とおっしゃるやろな。
私を呼んだのはそなたか。話を聞きたいとは良い心がけだ。ついてくるがよい。もしそなたが歩む道の先に壁があったらどうする。この障害が自分にとってどれほどのものか、最初に決めるのがよい。無視して別の道を通れば済むのか、扉がないか探すべきか、あるいは打ち壊して通るべきか。方針さえ定まれば無駄な時間を費やさずに済む。そなたにとって必然と思われることを心のままに行えばよいのだ。どうだ、分かったか。そなたが思い悩んでいる問題は気にかけるほどの価値はないのかもしれぬ。毅然としてその瞳が見るべきものだけを見ればよいのだ。いつでもそなたを見守る私がいることを忘れてはならんぞ。短い話であったが、元気のメッセージとやらになったであろうか。どう思う、オスカ。
はっ、さすがはジュリアス様です。それでは私は少々別の方向から話してみましょう。花のようなお嬢ちゃんが悲しい目や辛い目にあったらと考えただけで俺は気が狂いそうだぜ。できればこの腕の中に閉じ込めて片時も離さずにいたい。だがな、けなげに精一杯生きるそんなお嬢ちゃんの姿を見るのもまたたまらなく愛しい瞬間なんだ。だからどこに行っても心はいつも俺のそばにいてくれ。遠くからでもきっと守ってみせるさ。だが本当に辛くなった時には急いで帰っておいで。強く抱きしめて 極上の微笑みで迎えてあげよう。それまでは決してくじけないと約束してくれるな。さ、俺がお嬢ちゃんに言ってやれるのはこれくらいだ。ま、これ以上は何もいらないと思うが。何かあるか、極楽町。
あまりの臭さに気を失ってたよ。たく、信じらんない男だね。いい？くれぐれもあんなのに騙されちゃダメだよ。私もね、みんなと同じ、あんたに元気でいてほしい。でも、無理に明るく振る舞うより、あんたが自分らしくしてるのが一番なの。人生は長くもないけどね、決して短くはないよ。焦らずに寄り道しながら行けばいいよ。周りの風景を見る暇もない旅なんて寂しいからね。歌でも歌いながら陽気に行こうよ。ねえ、どこへ行きたいかよりどんな旅がしたいかでしょ。私にできることは歩き疲れたあんたに楽しい夢を見せてあげるくらいだけど、その夢が歩く力をくれるんだ。決して手を離しちゃダメだよ。なんてね、かっこつけすぎかな。あ、ティムカちゃん見てたの？やだな、もう。ワンワン。
すみません、通りかかったものでつい聞いてしまいました。とってもためになるお話でしたね。思い通りにならないことって本当にたくさんありますよね。理想の自分に今の自分が追いつかなかったり、とんでもない失敗をしちゃったり。いつでも前向きになんていうのは難しいけど、なるべく過去は振り返らないように心がけているんです。同じ失敗を二度しないための練習だって思えば、苦しさもだんだん薄れてきます。こんな子供の僕が言うのもおかしいですが、時間が経てばいろいろなことが変わってくるものですよね。今すべてを解決しようなんて思わないで、一歩一歩進んでいくのも大事なんですよね、きっと。こんな僕ですが、これからもよろしくお願いします。あ、セイランさん、こんにちは。
さっきから聞いてればひねりのない教訓の数々、思わず眠りそうだったよ。あん？それじゃあ僕はどう思ってるかって？最初に言っておこう。言葉の通じない人間っていうのはいるものだ。そういう輩に何を言っても無駄だね。かかしだと思って無視すること。人類皆兄弟っていう甘い考えを捨て去ったら、幾分視界がクリアになると思う。それから、あくまで君の物語の主人公は君なんだよ。脇役に必要以上に出しゃばらせておくことはないのさ。ま、退場って口に出すか、心の中で叫ぶにとどめておくかは君の勝手だけど、あまりにみんな他人のことに口を出しすぎるからね。君は君の信じる美しい世界を完成させること。いいね。以上は僕の持論だから、他人には通じないこともある。反論なさいますか、ルバー様？
いいえ、反論なんてとんでもありませんよ、セイラン。あなたの言葉は大変よく伝わってきました。何事も誠意が大切ですね。ある古代の思想に、一人の人間は宇宙と同一であり、また宇宙は一人の人間の中に集約されると言われてますね。私たちは皆ごく小さな存在でありながら、限りなく大きくもなれるのです。ああ、これは難しかったですね。つまり自分はここに存在しながら、同時に広い宇宙とつながっていると思うと、なんだか嬉しいじゃないですか。 世界のすべてが愛しく思えてきたりしませんか。自然と心を一つにするとき、人は最も優しくなれると思うのです。あなたにもそんな人になってほしいですね。どうです、その辺を散歩でもして自然を感じてみては。ああ、エルンストもご一緒に。
お誘いありがとうございます。しかし、私はまだ仕事が残っていますので、そこまでご一緒させていただきます。あの、お元気ですか？なかなかお会いできませんが、忙しいのでしょうね。睡眠と食事は十分にとってください。体力さえ維持できれば、大抵のことは乗り越えられます。あなたが頑張っている姿を目にすると、私も仕事に張り合いが出ます。いつでも、いえ、困ったことがあったら、いつでも相談に来てください。あなたをお助けするために、私がいるのですから。心の迷いに負けないでください。あなたの願いが成就する日を、私も楽しみに待っています。それまでは近くで見守っていますから。どうぞ安心してあなたの道を進んでください。それでは私はこれで失礼します。メルじゃないですか。どうしました？
エルンストさん。あのね、お仕事終わったんだ。メルもお話に入れて。メルはお菓子が大好き。チョコレートやね、キャラメルやね、プリンにいちごのケーキに、あ、それからフルーツパフェも。甘くて美味しいものを食べると嫌なことも飛んでいっちゃうの。元気が出ないときはやっぱり美味しいものだよね。それからお星様とお話しすること。夜の空気はスーッとして気持ちよくて、どこまでも歩いていきたくなっちゃうの。暗いお空にガラスを敷き詰めたみたいにお星様がいっぱいでね、いろんなお話をしてくれるよ。とっても幸せな気分になるの。ねえ、今度は一緒に夜のお散歩しようね。こうやって昼間のお散歩も楽しいよね。あ、わーい、マルセル様だ。
あ、こんにちは。どこ行くの？お散歩か。僕も一緒に行っていい？毎日大変だね。順調にいってる？そうやって笑顔を見せてくれるととっても安心。僕たちはあまり外の人と接してないから、君が大変な思いをしないか最初は心配だったんだよ。でもみんな仲良しになれてよかったよね。こうして並んで歩けるのも僕はすごく嬉しくてドキドキしてる。はあ、空が高くて青いね。あ、風が少し強くなってきた。ねえ、忘れないでいてね。君は僕たちの大切な仲間だよ。どんな時も支えてあげられるから。君のことを大好きな気持ち、守ってあげたい気持ち、それが僕たちからの贈り物だよ。胸の中に大切にしまっておいてね。そろそろ歩き疲れたんじゃない？みんなを呼んでお茶にしようか。 さあ、行こうよ。
お前にやるぜ、愛のメッセージ。
早いものだな。お前と会ってから書けるように時が過ぎ去って、もうすぐ新しい年が来る。お前はずっと俺の自慢の生徒だが、もうその呼び名も変えなきゃならんな。うん。俺の言いたいことがわかるか？いや、やはりきちんとするべきだな。つまり教官と生徒としてではなく、隣に立つパートナーとして、これからは俺についてきてくれ。どうだ？そうか。ありがとう。どんなことが起こっても、お前だけは守ってみせる。この聖なる夜に誓おう。俺とお前、二人だけの夜に。
優しい夜の夢。そう、これは夢だよ。あんたの望むことすべて今夜は叶えてあげる。ねえ、何がいい？かわいいね。私の力を全部注いで何でもしてあげたい。綺麗な夜でしょ？私たちの特別な夜。キャンドルを灯してレースにくるまって二人だけの乾杯をしようね。何に乾杯するのかって？そう、私とあんただけが知ってるこの世で一番大切なものに乾杯。そうしてこの夢から覚めた時、眩しい朝日の中で夢が本当になるようにおまじない。さあ、目を閉じてここへおいで。
よう、なんだか知んねえけどよ、年末年始はめでたいってみんなが言ってるからよ、一応プレゼントっての持ってきてやったから、ありがたく受け取れ。ほれ。嬉しいか？そっか、そりゃよかったぜ。どんなもんが好きか分かんなかったからよ。最新のチビメカだ。自信作だぜ。それでよ、その、もし暇だったら、ちょっと出かけねえか？帰りは夜になっちまうけど、ちゃんと送ってやるからよ。いいか？本当か？やった！じゃあ、早速行こうぜ。なんかうまいもんでも食べてよな。なあ！
こんばんは。招待状届いたんだね。来てくれてありがとう。今夜はたくさんお話ししようと思って準備して待ってたんだよ。ほら、飾り付けもしたんだ。綺麗でしょ？うん、ごちそうもあるよ。だって今夜は特別だもんね。一年で一番お星様がにぎやかに光っている夜。シーンとしてるのに心があったかいの。メルね、こんな風に一緒にお祝いしてみたいなって前から思ってたの。え？今日は夢が叶った日。とっても嬉しい。 ねえ、これからも仲良くしてね。ずっとだよ。約束ね。
どうしたの？急に黙っちゃって。おとなしい君も魅力的だけど、そんなに見つめられると俺の方がドキドキしちゃうよ。あ、ほら笑った。やっぱりその方が君らしいね。少し冷えてきたかな。窓を閉めるよ。まだ寒い？手を出してごらん。冷たいね。こうして温めるようにいつも君の心を包んであげられたらいいのに。俺にその役目を預けてくれるかな。もし君さえよかったらずっとそばにいるよ。悲しい思いなんかさせない。今夜から二人で生きていくんだ。この手を二度と離さないよ。
新年明けましておめでとうさーん。ってまだ早いか。じゃ、聖なる夜に乾杯。ってこれもまだ？もう何でもええやん。今日は二人の記念日っちゅうことに決めて、シャンパンあげてお祝いしような。俺はあんたと一緒にいられたら年がら年中お祭り気分やで。あんたは？もう嬉しいこと言うてくれるで。こうやって心から楽しい時間が過ごせるんは女王陛下のおかげさまさまやな。はあ、ほんまに幸せやわ。なあ、もっと顔をよう見せてえな。はあ、幸せやわ。
星だけが瞬いてる静かな夜だ。つまらんな。ん？どうしてかって？ふん。それはな、やれ嵐だ雷だって怖がるお嬢ちゃんを優しく抱きしめるチャンスが減ってしまうからだ。そんな言い訳はいらないだろうって？もちろんだ、全然いらないさ、俺の方にはな。お嬢ちゃんはどうなんだ？わけもなく俺の胸に飛び込む勇気があるか。言っとくが、俺には自分を抑える自信がない。この瞳の炎で愛する者を焼き尽くすまで止まらないかもしれないぜ。それでもいいならさあおいで。最高の夜をプレゼントしよう。
誰にでも一度大いなる決意をせねばならない時がある。そう言っていたのは誰だったであろうな。今宵が私にとってその時なのだ。聞いてくれるか。はあ、そなたは驚かぬのだな。私はこのように幼子のように不安でいる。だが言わねばなるまい。これからの長い時を私と共に過ごしてくれるか。常に私の傍らで微笑んでいてほしい。私にはそなたが必要なのだ。 我ながら不可思議な感情だが、ああ、受け入れてくれるのか。良いのだな。とわの誓い、とわの愛を、そなたと。
こんにちは。お元気ですか？年の変わり目はなんとなく慌ただしくて忙しいと思いますけど、お体には気をつけてくださいね。今年はとてもいい年でした。あなたと一緒に過ごすことができて、素敵な思い出もたくさんできました。来年はどんな年にしたいですか？僕はもっともっとあなたのお力になれるように頑張ります。そしてもしよかったら、今度デートしてください。ありがとうございます。これからもずっと一緒に楽しいことを探していきましょうね。きっとですよ。
窓の外には夕暮れが影絵のように木々を透かして金色に輝いています。それを見つめるあなたがあまりに美しいので、私はここに立ち尽くしておりました。出会った頃の少女らしさが少しずつ大人の女性に変わりつつあるような、その切なげな表情は私ゆえだとうぬぼれてもよいのでしょうか。この腕の中でかぐわしく開く花のようにあなたが息づいている。なんと奇跡のような出来事でしょう。この夜に二人交わす愛が永遠でありますように。あなたの涙が私の胸で消えていきますように。
もういくつ寝るとですか。早いもので今年ももう暮れてゆくんですね。あなたも昼間はいろいろと忙しいでしょうから、夜にはせめてゆっくり疲れを休めてくださいね。私もあなたとお話しする時間が何より楽しみなんですよ。ああ、お茶のおかわりは？そうですか。どうですか？明日のお休みに二人でどこかへ出かけませんか？のんびりできる景色のきれいなところへね。ああ、喜んでもらえて嬉しいです。大切なあなたが笑顔を見せてくれる。それが私の幸せなんですから。ね。
いや、来てくれたんだね。嬉しいよ。こんな時間に呼び出して驚いたかい？どうしても君に会いたくて我慢できなかったんだ。僕がわがままなんじゃないよ。君の引力が強すぎるのさ。気がつけば頭の中はすっかり君のことだらけ。責任取ってほしいよ、本当に。え？君がどうしてくれるって？もっと大きな声でないと聞こえないよ。意地悪なのは知ってるだろ？ごめん。そんなつもりじゃなかった。こんな夜は 君のそばにいたかった。それだけなんだよ。僕の願いを聞いてくれるよね。お願いだから。
君の好きな花を部屋に飾ったよ。君にプレゼントされたお茶を飲んで、君が選んでくれた石をペンダントにして身につけてる。もっと君のことが知りたいよ。何でも話して、僕だけに教えて。こんな気持ちどうかしてるよね。大好きな君、他の友達と全然違う。これってやっぱりそうなのかな。ねえ、君は僕のことを怖くて聞けないよ。だからつい自分が好きな花や小鳥の話ばかりしてしまうんだ。もし友達の線を踏み越えてしまったら、僕たちに何が起こるんだろう。ねえ、君は知ってる？
こんなところでお前に会ってしまうとはな。眠れないのか？そっか。ならば、少し一緒に歩くか。不思議だ。お前がそばにいるだけで暖かい。私を見つめる瞳の輝きが、眠っていた記憶を呼び覚ますようだ。この私を深く捉えていた虚無の檻が、お前のような娘の手によって開かれるとは。お前に触れてもよいか。まだ私は変わることができると信じてもよいのだろうか。暑い、暖かい、これがお前と一つになるということか。私に答えが見つかるまで頼む。こうしていてくれ。
こんな夜分に押しかけて申し訳ありません。どうしても今夜中にお渡ししたいものがありまして。その、これが花束、これがプレゼントです。お気に召すといいのですが。え？中へ？いけません、そんな。いえ、遠慮ではありません。あなたと二人きりになったら、私はどうなってしまうか。ダメです。あなたを見ていると、もう、抱きしめてもいいですか？制御できない感情に駆られて、あなたを壊してしまいそうだ。今夜は、これで帰ります。明日、そう、明日、きっと迎えに来ますから。